皆さんこんにちは、ジャーメイン・ジャクソンです。久しぶりです。ねちょうど昨日ね、梅雨明け宣言もありまして、ま、一気に夏らしく熱帯夜なんかね言ってますけど、みんなね水分補給とかねまめにして、なんかね節約だとかね、そうなんだろう、省エネだとかね、いろいろ言ってね、痩せ我慢してね、こうエアコン入れずにいてね、熱中症だとかそのさ、なっちゃうよりもね、多少何お金かかってもさ元気でいる方がいいじゃないですか。まあなんつうことを思いながらも、久々のね、放送です。で今回ね、今回、まあ、ちょっと前のことなんですけど、先月井上誠二君からね、電話がありまして、ちょっと土曜日ね、うちに遊び来るっつうことで、まあ何をするかっつうと、エヴァンゲリオン9、去年秋公開のエヴァンゲリオン映画版、今度のね新シリーズの映画版の9ですね、の DVD をね買ったんで、ちょっと一緒に見ましょうっつってね遊びに来てくれたんですよ。で僕もね去年本当は一緒に映画見に行く予定だったんですけども、去年は本当に忙しいというかね、気持ち的に全くちょっと落ち着きがなかった時期で、一緒に映画行けなかったんで、まああとなんとなく多分誠二が DVD 買ったらうちに来るかなとか貸してくれるかなっていう、そうね、ちょっと甘い期待もありつつね、だったんですけど、まあその通りちょっと誠二が遊びに来てくれて、一緒にエヴァンゲリオン9を見ました。今回エヴァンゲリオン9ね、このアルファベットの9ですね、に対して僕この映画についてはね、今回ね全くね何のこう予備知識も、あとなんだろうな、その映画の時のその批評とか、一般の反応っていうのは全く僕見なかったんですよ。あえてもう読まないように、見ないように、もうネットでも検索しないようにしてて、もう本当に真っさらな状態で見ようかなって思ってて見たんですけど、まずね率直な印象感想、ものすごくこの真っ当にエヴァシリーズ、旧テレビシリーズのエヴァですねをちゃんとやってるなってとこですね。むしろその庵野監督に、いやもうこんなに直球投げちゃっていいんですかっていうくらいの感想をいただきました。前はそのなんて言うんだろうな、エヴァっていうのはその言いたいことっていうのはすごくあるんだけど、細かいディテール追求とか、そのメカニカルな設定の部分だとか、そのストーリーに出てくるキーワードだとかで、そのケムに巻いてる部分っていうのはあったと思うんですよ。でも今作をね、その前作のそのそういう部分の面白さも もちろんそのエヴァにはあったんですけど、それ以上にその庵野秀明が言いたかったことなのかって、その以前のテレビシリーズから以前のその映画版までのそのエヴァを見てて、以前もこうここでね誠二とこう話したことありますけど、エヴァって大体何よっていうその原点に帰ったら、シンジ君っていうその個人、その例えば学生だったり、まあ、一個人ですよね、仕事でも何でもなく一個人でやってるシンジ君っていうのと、ネルフっていう組織、その仕事としてやらなきゃいけないことっていう、でまあその責任の違い、重さの違いっていうかな、そういう部分、その若い頃にその情熱燃やして何かに打ち込んでいたものが仕事になった時、組織になった時、そこでこうずれてくるその歪み、もちろんそれは一人でやってるのと違って、組織になったらまあ話し合いもしなきゃいけないし、妥協する部分も多少なりとも出てくるし、まあその時、そういう時にこうまあ気抜いちゃったのか、ほっぽり出したのか、何でもいいんですけど、逃げ出しちゃったでもいいんですけど、まあ、そういう経験っていうか、その経験がずっとこう心残りになってしまっていること、人、その若い時にやってしまったその大きな穴の修復作業っていうのかな、なんかそういうもんだと思うんですよ、エヴァっていうのはね。 だからすごくそのエヴァンゲリオンっていうそのこの庵野秀明が作ってる作品の本質っていうのをこう理解してしまうと、僕はその前のテレビシリーズについてもね、最終回の2つの話についてもその当時は物議を醸して、あれはその庵野が逃げただとかなんだとか言ってた人いますけど、僕はあれはすごく良しだと思ってて、ものすごく納得したあの最終2話だったんですよね。でこの今回のその映画新シリーズをもう一回、まあもちろんそのエヴァを再構築しますっていうのをね、改めて見ていってると本当に再構築してるし、映像ももちろん綺麗になってるし、もうシナリオもねもちろん練り直されて、テレビ版の時よりもシンジ君の救済をしやすくなってるような気がしてるんですよ。でもちろんそのシンジに感情移入もしやすくしてるし、その辺はね、なんかその前作の映画版のそのエヴァンゲリオン覇を見て、まあ圧倒されてしまって、ちょうどねその時は聖司と一緒に見に行ってね、映画館こう出て二人ともなんかポカーンとしちゃったっていうか、なんかすごいもん見せられちゃったなっていう、圧倒されちゃってたんですけど、でね今になってそのあのその勢いとか圧倒したもので何だったのかなっていうのを考えて、やっとそれがこの今回の Q を見てやっと分かった気がしたんですけど、やっぱそれはねさっきこう言ってた今度のエヴァシリーズ、特に Q はですね、ハッキューのこの2つに関しての庵野秀明監督のあまりにこう直球すぎるっていうかな、回りくどくなくて、で、まあ、なんかっつうとその何だろうな、このすごい神経質なね、なかなか本音で喋らないような人が、なんかまあそれ俺かな自分もそういうとこありますけど、まあ、そういう人がこういきなりね本音ですごい分かりやすい口調で、あの赤裸々に全部素直に話し始められちゃって、こう困惑してるっていうかね、そういうのに近い気がするんですよ。なんですけど、実はその見てる側、観客側のほとんどの人っていうのは、実はあまりにまっすぐに話しかけられてきてしまって真意が汲み取れないでいるっていう、いやそのそれ裏があるでしょうとか別の意味があるでしょうっていう、こう妙な勘繰りをして、なんかどんどんどんどんその複雑に、むしろ複雑な方向に見てる側がしていってるような気がしますね。でね、僕としてはね、そのさっき言ったそのテレビシリーズ版でのエヴァの本質っていう部分をすごく、まあ、その部分に魅力を感じて、今の僕のエヴァンゲリオンに対するそのに思いっていうかね、求めているものってシンパシーを感じるかどうかっていうか、そのすごいその庵野秀明の人です、ものすごいわかるわっていう、その一点になっちゃってるんですよ、僕自身がですね。なのでそのメカニカルな部分のそのディテールだとか、例えばアスカが片目眼帯つけちゃってるようなとことかね、なんかあんまりそういうところはもう気にならなくて、単純にそのシンパシー感じるかどうかっていうね一点なんですよね。だからその感情って何なのかなと思うと、その太宰治だとか、ああいうの作品が好きっていうのと同じような感情なんですよ。ただちょっと庵野監督の場合はその今の庵野監督ね、テレビ版の時とはちょっと違いますけど、その太宰のこう破滅思考みたいなものをもちろん持ち合わせてるんですけど、むしろこう太宰よりもなんか人っていうものをなんか許していってる気がするんですよね。で映画版では特になんかその傾向が顕著な気がします、でもねエヴァの最初のね、そのテレビシリーズの放送って95年ぐらいだったのかな、96年、まあ、再放送で、まあ、火がついて97年ぐらいには盛り上がってきてましたけど、まあ、から考えるとね、まあ、今2013年なんで、もう17年ぐらい経ってるのかな。やっぱその時間の経過っていうのは大きくて、当時のそのね、テレビシリーズの最終2話についてのさ、さっき言ったような、そのエヴァの本質的な部分だとか、 なんかそういうの分からない人、知らない人、知らないその新しい若い世代、新しいエヴァファンの世代に対しては、もしかしたらその庵野監督を置いてけぼりにしてるのかなっていう気もちょっとしてたりします。まあ逆にね、その新しい世代に対してもっと分かりやすくしなきゃっていうので、あえてその直球投げてるというか、ものすごく分かりやすくしてるのか、それともその庵野秀明自身がこの十何年の間にこう心境の変化があって、もう一回作り直すにあたって、なんか自分の中での成長というものをこうそこに付け加えたいのかっていうのはね、うん、僕にちょっと今の段階ではわからないです、うん、あとはまあね、もう一個付け加えて言うと、そのさっき言ったその若い頃にね、なんか投げ出したりとか、問題に直面したりとか、その大きな心にこう穴を開けるというか、心折れる人、とっきり本当は心折れちゃっている人、まあ何かに打ち込んでですね、そうなってる人、まあ今まさにその渦中にいる若い人たちに対しては、実は僕は何を言っても無駄だと思ってて、そのこのエヴァという作品見て、その逃げてもいいよとかっていうその助言っていうのが、実は救われるかもしれないんだけど、なんていうのかな、あまり意味がない気がするんですよ。むしろその過去にそういう経験した人がこれを見て、ああ自分の中のその過去の自分をこう許していくっていう、うん、許してもいいよっていう、なんかそういうなんか作業のなんかお手伝いしてる作品っていう気がしてますよね。でもまあその辺はなんか見る人によって受け取り方はまた全然違ったものになるかもしれないですけどね。うん、もう一個言うと、その最後にね、もう本当に思うんですけど、うん、まあ、とにかくね、この映画、僕はすごい良かったです。うん、ものすごいまっすぐで、全くこう、なんていうんだろう、疑問を抱かなかったっていうか、まあ、だから逆に言えばその疑問が全く湧かないことが不満って人もいるのかもしれないですね。ただ僕はもう、すごく、あ、まっとうに前のシリーズ踏襲していってるなって感じがしました。うん、でこれ後からね、いろんな人に聞いた話なんですけど、えらいやっぱ批判されたらしいんですよね。で自分はまだその DVD で一緒に一回見ただけなんで、ちょっと把握できてないところとか、細かいところ見逃してるところもたくさんあるかもしれないですけど、まあ今僕はね、このエヴァンゲリオン9の何が気に食わないか、こう批判している人たちもね、何がダメって言ってるのかね、全くわからないんですよ。もちろん自分の周りでも当時そのちょっと批判めいたことをね、言ってる人だって言って、ふーんとは思ってたんですけど、まあでもその人たちもね、普段からなんかね、いろんなことに批評やってますけど、もうえらいトンチンカンだったり、的外れだったりするから、まあね、言ってることに酔ってるようなちょっと人らだったんで、当てになんねえなとは思ってたんですけど、すごく僕個人もこの映画、良かったと思ってますね。次のシリーズ、次の作品を楽しみにしてますけどね。はい。ちゅうわけで、ちょっと映画批評というかね、感想、久々にアップしました。近々ね、これもはね、昨日の夜ですかな。まあ、日付はどうでもいいですけど、ちょっとビール片手に、その後ワインチビチビやりつつ、見た、アウトレイジビヨンド、たけし作品ですね。北野真たけしですね。もうちょっと感想というか、面白かったんで、またそれも語りたいかと思います。それでは。That floats on a summer night that you can never quite recall and you see Laura on the train that is passing through those eyes, how familiar they seem.